恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その朝、数人の女性たちがイエス様の墓に向かっていました。その体に香料を塗るためです。しかし墓まで来てみますと、墓を塞いでいた大きな岩はどけられて、墓の中にイエス様の体はありませんでした。思いがけないことに途方に暮れていますと、輝いた衣を着た御使いが現れ、彼女たちにこう告げたのです。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。蘇られたのだ。この日から全てが変わりました。この出来事は今この場所にいる私たちの人生に変革を与えました。イースターの朝、今日はこのイエス・キリストの復活が誰彼ではない私たちにももたらしたものについてお話をさせていただきます。もし私がこの聖書の著者であり、聖書を読む人たちが皆神という存在を信じ、その神と共に歩むなら、どんなに素晴らしい人生を送ることになるかということを伝えようと願いながら、この聖書を執筆しているのであるなら、あえて聖書に書き残さなくてもいいかなと思うことがあります。それは読者を悩ましたり、つまずかせてしまうようなこと、ほれ見ろ、やっぱり聖書はおとぎ話じゃないかと思わせてしまうような類のことです。もしそれでも書く必要があるのなら、本当にちょっとだけさらりと短く書くだけにしておこうと思うのです。しかし実際の聖書を読む限り、聖書は我々読者に対してそのような気配りを一切していないかのように思えます。すなわちこれを書いたら人々はもっと神を遠い存在として感じてしまうかもしれないということが、実にここにはあちこち書かれている。モーセというリーダーが聖書には出てきます。彼は偉大な神の器であり、彼ほど神に忠実に仕え、また同胞のイスラエルの民に貢献した人は後にも先にもおりません。彼はエジプトで奴隷となっていたイスラエルの民、数百万人を解放した英雄であり、忍耐の限りを尽くし、仕えるしもべとして生涯を全うしました。そんな立役者には、普通、相当の報いがあってしかりと私たちは思うのですが、彼はイスラエルの民と共に目指した約束の地、カナンに入ることを神によって許されずに、カナンを前にして息を引き取りました。これは人間的に考えたら理解に苦しむことです。もろもろの困難の矢面に立って民の先頭を歩いてきたのは実に彼なのですから、夢にまで見たカナンの地に入るという報いを受けるのは当然であります。バプテスマのヨハネは、イエス・キリストが活動を始める前に生きた預言者です。彼ほど自分の命の役割をわきまえていた人はおりません。その生涯は明らかに世の楽しみからかけ離れたものであり、ただひたすらイエス・キリストの露払いをするしもべとして生涯を歩みました。イエス様はそのヨハネをこう評価しています。女の産んだ者の中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかったと。しかし、そのヨハネの生涯の 最後は、それは悲惨なものでした。ユダヤの領主ヘロデは、自分の誕生日に一人の娘が、その祝いの席で踊った踊りに喜び、お前の願いを何でも聞こうと言ったのです。それに対して彼女は、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せて、ここに持ってきてくれと求めたのです。そのおよそ受け入れられない愚かな願いを、ヘロデは人の前に誓った手前、自分のメンツのために受け入れ、直後にヨハネの首は跳ねられ、それが盆に乗せられました。私たちは思います。なぜイエス様から最大の賛辞を受けている彼が、愚かで気まぐれな親子の酒の席でなされた願いによって、またどうでもいいメンツによって首をはねられなければならないのだろうかと。このモーセとヨハネは明らかに神のために生きた人たちであり、神からの報いということにおいて考えれば、普通に考えれば神様から最大の報酬を受けることに異議を唱える人はいないはずです。しかし彼らの地上での生涯において、神からの報酬はなく、かえって彼らの最後は、すなわちその人生の最後は、どうしてこんな最後なのかというようなものだった。そして、この、どうして、この人が、このようにということは、聖書中の人物だけに起こるのではなくて、私やあなたの身近でも起きることなんです。私の知っている宣教師に、ジョン・トローゼンというアメリカ人がいます。正直に言いますと、いましたということになります。パイロットであった彼は、物流が行き届かない密林で宣教する宣教師たちへ、小型飛行機を自ら操り、聖書や生活必需品を運んだり、自らも宣教師にて南米にて働いていました。パイロットの資格がありますゆえに、望めばそれなりに経済的に安定した良い生活を、良い職に就くこともできたでありましょう。しかし彼はその宣教の思いを、南米大陸に向けたのです。その彼が操縦する飛行機が、1998年9月28日、南米ボリビア奥地で福音宣教のために働いていた現地の牧師と、神学生夫妻、パイロット宣教師1から7人を乗せ、アンデスの村を飛び立ち、そのまま消息を絶ちました。懸命の捜査にもかかわらず、手がかりが得られないまま、今年で20年が経ちます。ジョンさんは当時28歳。妻の雅子さんは35歳、二人の幼子、翼ちゃん、光ちゃんも、その飛行機に同乗してました。あえて言うまでもなく、この家族の未来は、これからであったと思います。彼らは長い準備の末、現地に派遣されてからわずか9ヶ月、突然、その働きが断たれました。12年前の3月21日、神奈川県相模原市でイー・チョンヒさんという方の葬儀が持たれました。まだ40歳で、奥様とまだ小さい3人の子を残して彼は天に帰りました。イーさんは日本で何をしていたのか。彼は韓国から日本宣教に重荷を感じて来られていた宣教師でありました。私は彼と同じ神学校で学びました。静かな方でありましたが、いつも顔に笑みをたたえ、日本宣教に対する情熱を持っていました。 住み慣れた国を離れ、異国への伝道に向かったこれらの人たちの人生、その生涯は神に捧げられたものでありましたが、自分たちの思い描く生涯を送ることはありませんでした。もし生きていれば、もっと神様のために、家族のために、友のためにできることがあったはず。それはモーセやヨハネに通じる人生です。なぜ聖書は隠すことなく、このような人たちのことを記録しているのでしょうか。なぜ祈りを送り出されたトローゼン宣教師家族や、いい宣教師にこのような最後が訪れたのでありましょうか。神に人生を捧げた人たちであるなら、受ける報いは大きくてもいいのではないかと、誰しもが思います。なぜ彼らは報いどころかあまりにも早い最後をこの地上で迎えたのでしょうか。ここで思うことがあります。私は今彼らが受ける報いということについて語っていますが、果たして私たちが言うところの報いとは何なんでしょうか。長寿でしょうか。その働きに見合った報酬でしょうか。人の称賛でしょうか。私たちが普通考える報いとは、おそらくこのあたりのことです。しかし聖書は、このような報酬を本当に価値あるものとしては見ておりません。この報酬についてヘブル11章は私たちに語りかけます。このヘブル11章は信仰列伝と呼ばれる箇所で、そこにはかつて神と共にその生涯を歩んだ者たちの名前が挙げられ、彼らに共通することとしてこう書かれている。これらの人は皆、信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、希留者であることを自ら言い表した。ここに記されている約束のものとは、またまさしく私たちが今言っている報酬です。すなわち彼らはその報酬をこの地上では受けなかったということが、ここには記されているのです。この言葉に従えば、私たちが考える、この地上で考えている報酬は、神の御目には報酬に値するものではないということです。本当の報酬はこの地上ではないところで与えられるということです。でもそんなこの地上ではないところで与えられると言っても、それは一体どういうことなのか。あまりにも私たちには、飛躍した話のように思われます。モーセ、ヨハネ、トローゼン家族、いい牧師、この地上で送った生涯に対するなぜについて、聖書は何か答えを持っているんでしょうか。もしこのことに対して聖書が答えを持っていないなら、私たちの信仰は虚しいです。聖書はこれらのことに対して答えを持っています。どこにその答えがあるのか。その答えは一つの出来事に集約されます。そうです。それがイエス・キリストの復活です。イエスの復活により私たちにも復活の命が約束されているということ。そしてその復活の命を得た私たちは、この地上で歩んだ人生で経験するすべてのことにおいて、最後には帳尻が合わせられるのです。皆さん、帳尻が合わせられるということはどういうことでしょう。そもそもこの言葉はどんな意味なのか。それは帳簿に記載した収支決算の結果が 最後にピタリと合わせられることです。私たちはこの地上での生涯においてはまだこの帳簿の収支は出ていないのです。地上の生涯においては何度計算しても皆さん計算が合わないことがあるのです。それが私たちの人生であり、時にそのことを私たちは人生の不条理と呼びます。今はわかりませんが、かつて日本の銀行は午後3時で閉店しました。そしてシャッターが閉まった銀行の中では、その日に取引された金銭が銀行員によって整理されているのだと聞いたことがあります。そうです。インターネットやカード決済がない時代、銀行のシャッターが閉まり、職員だけとなった銀行では、その日に預けられた現金が計算され、その日の取引が帳面に記載されるのでありましょう。でももしその最後に370円足りなかったら、それがピタリ合うまで帰宅することができない。そんな時に自分の財布の中から370円を足して早く帰ることがあるんだよなんて聞いたことがありますが、きっとそんなことはないんでしょう。あちこちを調べ、その足りない370円を見つけ出し、それらが加えられて、その日の帳簿の帳尻は合い、職員は安心して帰宅できるんです。時に私たちの人生の帳簿も私たちの計算と合わないことがあります。このようなことは誰の人生にも一つや二つはあるものです。そしてその時に私たちは神を疑い、また神に立てつくことすらあります。しかし私たちは忘れていることがあります。この人生の帳簿は、どうぞ皆さん覚えてください。この人生の帳簿は、自分で合わせるのではなくて、それは私たちの人生の営業時間が終わった後に、神がその帳尻を必ず合わせてくださるということです。そして、いつの日かその合わせられた帳簿を見前に私たちは神を褒めたたえる日が必ず来るというのが聖書の約束なのです。まさしくそのことをパウロはコリント第一の手紙13章でこう言っている。私たちは今は鏡に映して見えるようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔を合わせて見るであろう。私の知るところは、今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。そう私たちが見ている人生の帳簿は今一部分に過ぎません。その時にはその帳簿を完全に知っておられ、私たちにその全容を神は完全に知らせてくださる。時に私たちの命というのはとても儚いものです。私たちは当然明日もやってくると思って今日生きていますが、その確証はどこにもありません。そして不意にその日が来ますと、なぜこのようなことが起きるのかと私たちは打ちしがれます。なぜならそのことをその人の人生の結末として私たちは見るからです。しかし聖書は言う、その人の人生がこの地上でどれだけ長かったかとか、どんなものを獲得して生きたとか、どんなに辛く悲しい余生を送ったということがその人生の結論ではないと 先ほどのヘブル人の手紙は言ってますでしょう。私たちはこの人生において旅人であり、寄留者、身を寄せているものであると。その旅路やわからないことも、私たちが永遠の住処に帰るときに全てが明らかにされる。私たちがその住処に帰宅するとき、この人生の旅路で不条理に思えた出来事や疑問が全て解き明かされ、そうか、そういうことだったのかということがわかる日が必ず来るのです。そしてその日を私たちが確実に迎えるために、イエス・キリストは復活されたのです。すなわち、イエス様が復活されたということは、私たちにもその復活の命が与えられているということであり、その時には私たちがこの地上で経験したことの背後にある神の御心を完全に知ることができるのです。イエス・キリストが復活したということは、私たち人間が理解できない悲しみや不条理という疑問に神が目を背けずに向き合っていてくださるということであり、その悲しみ不条理を私は未回答のままに放っておくことはないという神の愛の賜物がイエス・キリストの復活であります。そして驚くべきことに、これらのことはすべて後になってわかるということでもなく、私たちは今生きているこの時にも、このことに確信を持つのなら、すべてのことはイエス・キリストにあって、希望となって、その神の恵みを先行的に受け止めることができるのです。先にお話しました。リー宣教師の奥さんは、チェさんと言います。このチェさんが夫、リーさんと病床で話した時のことを当時、仲間がメールで教えてくれました。彼女はあまりにも苦しむ夫の姿を見て、彼に尋ねたそうです。あなたこの病気の中でも、イエス様愛してるの。リサはニコッとして、ああ、私はイエス様愛してるよと答えました。チェさんがもう一度聞きました。あなたこんなに苦しんでるのに本当にイエス様愛してるの？またニコッとリサは笑顔で返して答えました。ああ、私はイエス様愛してるよ。言い終えると、血圧が上がり、痙攣が起こり、ガクガク震え、その痛みで、リーさんは気を失ってしまうそうです。その気を失っている夫を見て、チェさん思ったそうです。この人は本当にイエス様を愛して、そしてイエス様の愛を何とか日本人に伝えたいと思っているんだわと。リーさんは、地上での自分のミニストリーをやめなければならない瞬間にいました。愛する家族との別れの瞬間に置かれていました。しかし、リーさんの心には、イエス・キリストの愛に対する絶大な信頼がありました。なぜですか？なぜなら、イエス様もリーさんと同じところを通られたから。背骨が露出するほどに鞭打たれ、両手両足に釘が打たれ、イエス様の肉体の血圧は乱れ、気絶するほどの痛みに全身が震え、たびたび気を失われたイエス様。しかしその十字架を取られ、一度死なれなければ私たちに復活の命を与えることができないということを知っていたイエス様。覚えてください。十字架通らなければ復活はないのです。このイエス様の愛をリーさんはその病床でも疑わなかったんでしょう。 彼のイエス様に対する信頼とは、自分のために十字架にかかれ、そして自分のために死を打ち破り蘇られたイエス様に対する信仰と希望でありました。私は思うのです。その彼の信仰は、たとえ私が今このような形で、すべてに別れを告げなくてはならなくとも、神はすべてを最善に、そして、帳尻を合わせてくださるお方なのだという神への信頼ではなかったかと。皆さん、もし皆さんの心の中に自分の人生を振り返って、なんて自分は不幸なんだとか、あの人の人生は一体何だったのかというような疑問を持っている方がもしいらっしゃるとしたら、その方は今朝どうか知ってください。すべての答えは今日このイースターにあるということ。あの女性たちが目の当たりにした空の箱にその答えはあるのです。主イエス・キリストが復活なさったということが、これらのことの答えなのです。この事実がある限り、私たちの現在の人生において、私たちは結論を引き出すことはできないのです。その一人子を与えるほどに私たちを愛された父なる神は、最後に必ず、私たちの人生の帳尻を合わせてくださる。このことを信じて、やがて私たちの名も呼ばれ、父が待つ家に帰る。その日まで、この地上での旅路を、死と共に生きる者は、幸いです。お祈りしましょう。天の父様、私たちは思います。時に死ということに対して、なんとそれは、私たちにとって絶望的なものなのかと。私、信仰があってもそのような思いを持つものであります。しかし、あなたは、そのことも受け止めて、理解してくださるお方であるということを感謝いたします。私たちがまだそれを受け止めきれず、本当に悲しみの中におるときに、あなたは黙って私たちの御側におり、そして、その手の傷を見せ、心配するなと、語りかけてくださっておることを感謝いたします。あなたが十字架を取り、復活なさった理由はただ一つ。私たちがこの世に起こる様々な不条理や悲しみ、それが全てではなく終わりではないということを、あなたは私たちをあまりにも愛していてくださるから、こんな私たちなのに、あまりにも私たちを愛していてくださるから、十字架とともに永遠の命まで私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。ああ、主よ、どうか、これからも私たちの人生はあり、これからもいろいろなことに向き合うことでありましょう。本当に打ちしがれてしまうようなこともありますでしょう。どうか主よ、そのような時に私たちと共に歩んでくださって、この天の希望をその度に私たちに思い起こさせてくださいますこと、そして願わくばあちらに行ってハレルヤではなくして、この地に降りながらも少しでもその希望と喜びを私たちが味わうことができるように、どうぞ助けてください。このようにこの2018年のイースター、主にある兄弟姉妹と共に天を仰ぐことができましたことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。